始まってまいりました。
はい、
よっしゃ
ー、それそれそれそれそれよっしゃー、男男男が燃える。乾杯、クリアサイで。
じゃあ僕は鳥取に乾杯で。乾杯。
それが男の、
ものすごいめめしいやつが歌う、あの歌ながらがたまらん。
体はごついんだけどね。
そう。
ボディービルとかやってバキバキに仕上げてるのに。
メンヘラって。
なんか、あんまりいい噂聞かないですね。
なんかあれやね。なんかあの、メンヘラっぽく人に絡んだりとか、あの、まあ、いじめたりとかっていう話がよくありますよね。いじめ。
筋トレのいい効果が出てますね。
で、もともといじめられっ子やったらしいんですよね。
あ、だから正しいですよ。いじめられっ子がごつくなったらいじめるんですよ。正しい。それ。よっしゃーって。
でも、てっちゃん言ったじゃないですか。
はい。
あの、僕自身、あの、見た目はヤンキーになってたって。
うん。
でも、あの、そういう、なんていうの、あの、搾取とかしたことがないって。
って言ってるでしょ？
うん。
言ってるけど、
うん。
なんか、やっぱ俺も怖いみたい。
え、いじめてたの？
いや、いじめてないけど、
うん。
なんか体が大きくなったし、髭とかも生やしてるから、
うん。
威圧感とかがあるみたいよね、やっぱり。
うん、うん、うん、うん。
だから、ほれ。
だから、そういう。
だから、なんつうの、電車で隣に座りたくない人みたいなオーラも出してたみたい、俺も。
あ、でも。
知らず知らずのうちによ。
だから、それについての反省点はいくつかあるけど。
うん。
でも、まあ、搾取される側であって、あの、そういう理不尽な暴力は振るったことがないって。
うん、うん、そうそうそうそう。
でも、見た目が強そうになっただけであって、実際はあの、コンクリートに殴られたりとか、ナイフで刺されたりとかしたら、痛がったりとか死んだりするって。
それ普通よね。
それてっちゃんが言ったんですよ。
はい。
言ったというか書いたんですよ。
いやー。
それ自分に対して突っ込み入れんの？
俺ってもなかなか面白いでしょ？
いやー、面白いとこ見せましょう。
うん。お茶目でしょ？
で、最近も、その、なんですかね、てっちゃんさんは、また新作を出したじゃないですか。
新作って何を？
クリアサヒと、
あ、
エアリアル
の
真実とか。
本当の第三のビールを飲むやつの私生活を見せてやろうと。うん、
そう。
あんな CM の家で、楽しそうな芸能人4人が鍋で囲んで、
うん
うん、喉越し生とか、なんか、第3のビールとか飲むわけないだろ、もう気狂ってるのかっていう。
でも、金麦と団子を組み合わせるっていう。
でしょ、禁断の技でしょ。
なんなのあれ、金麦と団子って。
僕、お餅好きじゃないですか。
あ、そうなの。
ええー、
いや、ムーチー、
ムーチはそんなに。
ムーチはそんなになの？
うん、あれ手がべっちゃってするから。
汚れてしまったではないか、みたいな。
そう。どっちかというと、お餅は日本のお餅が好きですね。
ああ、ほう。じゃあ、お醤油つけて、こう焼いてお醤油つけたりとか。
じゃああっちのお餅ももちろん好きよ。あの、和菓子系のお餅が好き。
甘いやつ？
中にあんこが入ってるのとかが好き。
大福とか？
さあ、俺、あの、豆大福が何より大好きでね。
え、言ってよ、あの、京都で。
って言うでしょ。
京都で、超うまい
もん、ね。俺何回も言ってるからね。何回も言ってる。
豆大福屋が、淀屋橋にあったのに。
豆大福も、わらび餅とかも大好きなんですよ。
はぁ、あ。
みたらし団子とかも。
はぁ、あ。ほぉ。
もう、お餅には目がないですね。
え、それと食い麦を組み合わせんの？
うん。半額お餅をね。
半額になったお餅と金麦を組み合わせるの？
そう、150円。
これが金麦の CM で欲しい絵やったんですね。
そう、あの、金麦を、
うん、
あの、100円で買って、
はい、
半額の三色団子を50円で買って、
うん、
カプクチャクチャってで、クシッ、ああテレビ面白くない？今日も金麦。
それテレビの CM でやるんですよね。
それめちゃくちゃ受けがいいでしょ。
これものすごく
声が、ね、チャンネルこのピッピッピッピッって変えていって、
うん、
ああ今日もつまんない金麦。
それやってほしい。
それめちゃくちゃ筋肉が効いてるし、そう
番組の CM でやってもらいた
い。でしょ、めちゃくちゃいいよ。やっぱり
ほらよく
団子はいいよね。
よくほら番組がスポンサーの商品けなしたりとかして怒られるみたいな事件ってあるじゃないですか。
はい。CM が番組をけなす。
そう。その場合怒られるのかな。ああ、もうつまんねえ。番組早く CM ならんかなみたいなこと。
そう。CM 面白いって。
そういうスポンサーってどうなんやろ。
もう、それはちょっと面白いな。ちょっと、豚尾さん。
うん。
それ言っちゃいますかって感じだよ。そういうアイディア。未来よ。ちょっと広告業界の未来。
未来先取りはしてる気がする、絶対に。これ出てきたら、出てくるかもしれん。本当に。
いや、今、クリアサヒのロング缶をね、コンビニで買ってきて。で、つまみももちろん買ってきて。
はい。
ファミリーマートセレクション。
なんですか、それ。
柔らか、燻製サキイカ。
それがセレクションなの？
うん。100円で。僕、イカ好きなんで。
で、言ってよ。
言ってるよね。
言ったっけ？イカ好きって。
言ったよね。で、豚尾さんのブログの北海道の、
うん。
行って、
はい。
で、切られてるイカ買って、
はい。
ホテルに戻って、
あ、イカソン。
瓶ビールでやるっていうのがめっちゃいいなって。
うん、あれ
妙になんか、凹んだコップで。
あれは函館の朝市行ったんですよね、朝市。
そう。
なんか、魚
の。農連市場みたいなもんですよね、
そう。仕入れとかに使われるような。それの観光客行かない方に行った方がいいよって、おばに言われて。
うん。
行ったらそのおばが、ほんまに買い出しに来とって。
うん。
え、ほんまに来たんやって、めっちゃバクツ悪そうな顔。やったっていう。
あれいいよね、イカね。
500円でイカそうめん買いましたね、あの時。うまかったな。で、イカそうめんっていうのはなんでイカそうめんなのか、ってわかります？
なんで？
寄生虫がいるから。
え？
イカには寄生虫がいるんですよ。
うん。
だからそのまま食べたら寄生虫にやられる可能性があるじゃないですか、常に。
うん。
だからイカそうめんにするっていう。
え、そうめんにしたらなんなの？
え、寄生虫がこう切られるじゃないですか。
そういう意味？うまく切られない可能性ももちろんあるけど、大体は切られるみたいな。
細くすればするほど、寄生虫は。
あ、まあ、生き残り率は低くなるよね。
そう、キシャーってなるじゃないですか。
エイリアンじゃないんだから。
キシャーって。あ、寄生虫の中
に。切るときにピキャーとか言ったら面白いわ、それ。お、いたって。
そう。
息がいいからね、って。
で、酸でイカの身が溶けていくんですよ。
焼こう？刺身は危険だから、俺焼いたイカも好きだから。
エイリアンも火には良かったですね、なんか。
火に弱いっていう設定になってしまったからね。
でも、ワンでもまあ、火炎放射器で、こう、トンネルのとこで追い詰めてましたね、一応は。
うん。いや、それは火だもんな。
なんか、最後に頼りになるのが火っていうのが不思議やけどね。
うん。だから人類の英知ですよ、火は。
まあ、プロメテウスですよね、まさに。
まさに。まあ、リドリー・スコットは全部忘れてるんですけどね。
あ、別にその火でエイリアンを追っ払ったとかがあったから、頭の中にあったから、
うん、
プロメテウスってタイトルつけたわけでは全然ないっていう。
全然ない。 自分の理想のショタの息子を出したかったって
。おっさんやし。
でも、リドリー・スコットがおじいちゃんだから。
うん、おじい。
だから、
うん、
おじいちゃんたちが行くスナックの、お姉ちゃんとかは、
はい、
60代みたいな。
ああ、
50代とか。
ああ、ああ、50代とか60代のロリーなのね。
そう、それがロリー。だって2、30年離れてるんですよ。
うん、うん。
ロリーじゃん。俺の年で30とか2、30離れてるって、はい、もう犯罪だよ。
犯罪すれすれですよね。
そう、だからおじいちゃんたちも犯罪すれすれを楽しんでるのよ。
ファスベンダーとかっていう。
あんなイケメン俳優。
でもまあ、おじいじゃないですか、結構な。
だから僕らから見たらね。
うんうんうんうんうん。で、それに。
リドリー・スコットから見たら、ショタ。
それに、あれですよ。ダビデの名前までつけて。
うん。
まあ、普通鉄腕アトムみたいなの作んのちゃうのって思ったら、おっさん作るっていう、たまげたね。たまげましたね。しかも自分とあんまり年変わ、リドリー・スコット目線やで、今までのは。
うん。
劇中ではほぼ同い年ぐらいの博士じゃないですか。
はい。
バカなのって思った。
なんで？
いやいや、別に人の趣味はどうでもいいんですけど。
じゃあ、ブタさんだったら何歳のアンドロイド作るんですか？
何歳でもアンドロイド作っていいの？
いいよ。
156歳とかでもいいの？
だから、おじいちゃんや。それ作ってなんか意味あんのって言われるでしょ？どうしたいのって。
おじいちゃんロボみたいな。
それ、ロボ G でしょ？
そう、ロボ G。
老人 Z でしょ？
ああ。でも鉄腕アトムの後に、お父さんとか作られるってやばいよね。
うん。
あれなかなか狂ってますよね、考えたら。
いやー、もうね、何を隠すと今日僕7時から飲んでるんですよ。
あ、そうなんや。
で、それで映画見てたんですよ。
何の？どこで？
ね、家で。
ああ、お家で？
うん、ブルーレイ借りて。
ほほほ。
なんかね。
円盤か。
なんかね、飛行船なんですよ。
はい。
飛行船の中で、
うん。
なんか、人がいっぱいいるんだけど、
はい。
なんか柄の悪そうな別の飛行船が、
はい。
なんか、ブーンって、なんか小型機みたいなの乗って、
はい。
なんかミサイルとか撃ち込むのね、大きい飛行船に。
はい。はい、
で、なんか、族が紛れ込んできたぞみたいな。
はい。
で、やっべーってなってるけど、女の子がいんのね。
ほう。
で、女の子が、追い詰められて。
追い詰められんの？
うん、なんか、人がいっぱい来てね。
うん。
で、窓から逃げようとするけど、
はい。
空飛んでるじゃないですか、飛行船って。
もう、飛行船がとは飛んでへんかったら、ただの豚ですよね。
落ちちゃうんすよ。
はい。
で、舞台が変わって、
はい。
なんか炭鉱みたいな。
はいはいはいはい、はい。
で、男の子が、肉団子三つって。
はぁ、あ、でも二つで十分ですよって言われるのか。
そら労働、違う違う、ブレードなんだ。で、それで、
はい。
なんかよくわからん銀の水筒みたいなのにご飯入れて、帰ってたら、
うん、
上から女の子が落ちてくるんですよね、ゆっくり。
うんうんうん、
ゆっくり。
うんうんうんうん。
で、すっげーって。ゆっくり落ちてくるのすっげーって。
その炭鉱で働いてるむっちりショタって。
うん。なんか僕ショタって言いましたっけ？しかもむっちりとかも言ってないですよね。
いや、お父さん、お父さんが嘘つきとかって言われてるんじゃないの。
でね、女の子がね。で、なんか、ふわーって、
はい。
で、受け止めるんだけど、はい、なんか、ペンダントしてるんですね。
はいはいはい。
石の。
うん、
それがめっちゃ光ってて、オキドキみたいに。
はい。
ピカピカって。で、それで、そのペンダントが消えた瞬間重くなって。
重くなって、はい。
うん。重くなって、デッドリフトみたいな形で引き上げるんですよ。
はい。
で、これ見た瞬間に、あ、これ作者デッドリフト知ってんなって。
うんうんうんうん、
全く腰曲げずに引き上げるから。
はいはいはい。
で、そして炭鉱が忙しいみたいで、親方っていう人が、うん、まあ、ここのバルブ閉めろとか、水かけろみたいな。
うんうんうん、
で、お前これ掃除しろとか言ってる隙に、うん、まあ、仕事は、はい、今日は残業なしだって。
うんうん、
まあ、子供も働かんといけんぐらいの貧困なんですよ。
うんうんうん、
小学生ぐらいかな。
はい、
中学生、まあ、中1、中2ぐらいの、高か、小学生の高学年ぐらいだけど、まあ、貧しいんだろうなっていう感じですよね。
うんうんうん、
そして、場面が変わって、急に、はい。で、今度はまた、女の子がね、その少年が運んだんでしょうね、女の子自分家に。
はい。
で、朝だよーってラッパ吹くんですよ。
はい。何やねん、それ。
なんか朝ラッパみたいな。
はい。
鳩とか飛ばして、で、女の子が目が覚めて。
はい。
で、空から落ちてきたか、天使だと思ったよ、みたいな。
うん。
うふふって。天使じゃないわよ、みたいな。
うん、うん、うん。
あの、低手から落ちちゃったんだなって。
うん、うん、うん、うん。
うん、うん、それは。で、それでさっきブタオさんが言ってて、
うん。
なんか、女の子が絵に注目してるが、これお父さんの写真って。
うん。
なんかお父さんがね、
はい。
あの、低手で旅してるときに、
はい。
なんか空に浮かぶ城を見つけたんだよって。
うんうんうん。
で、みんなが嘘つきって言われて死んだって。もうひどいなと思って。みんなが嘘つきって
。そう。大人はみんな笑いながら、テレビの見すぎって言ったんでしょう、きっと。
そう、大人はね。
うん。うん。
でも常識というメガネのせいなんですよ。
そうそうそうそう。そう。本当のことやのにね。
うん。アニメじゃないんよ。
そう。
で、それで、うん、女の子と仲良くやってるときに、
はい、
なんか、なんか海賊みたいな奴らが追ってきて、
はい、
で、女の子がさらわれるって、
うん、
で、逃げてる隙に、
はい、
今度は軍隊も追ってきて、
はい、
なぜか軍隊も女の子を追ってるわけよ。
もうみんな女の子大好きや
ねんな。そうそうそうそう、ロリ。女の子もちなみにロリ。
はい。うん。
ああ、小学校6年生か中1ぐらいかなっていう感じ、はい、初行く。
うん。
まあ、多分海外なんで、これ。
ああ、多分海外で。
日本ではないんでね。
まあ、名前も西洋っぽいわけですよね。
え、なんで知ってんすか？
いや、だって今海外って言ったやんか。
ああ。でも海外って言って急に西洋っていうのおかしくないですか？
まあ、中国とかもあるからね。
あるよ。北欧もあるし。
まあ、でも多分、あれでしょうな。黒人とかはあんまりいない感じなんでしょうな。
あ、出なかったね、一人も。
まあ、大柄はいるみたいな。
で、どうやら、
はい、
この女の子の持ってる石を狙ってると。
はいはいはい。
この石がなんか。
パワーストーンってやつね。
そうそうそうそう、そう。飛空石だっけ飛行石だっけな、はい。なんかとにかく浮くんよ。この石。
うん。
浮くわけよ。
その石さえあればパワーストーン屋は潰れへんかったのにね。
その石がないから潰れると言ってるんだけど。
はい。
で、その女の子の石を巡りつつ、
うん、
あの、少年のお父さんが嘘って言われてた。
はい。
あの、天空に浮かぶ城。
うん、天空に浮かぶ城。
ラピュータ。
もうごまかさなくてもいいんじゃないの。
ラピュータはあるのかみたいな映画を今見てました。
うんうんうん、その。
なんと天空、初めて見ましたね。
あ、そうなの？
うん。
ずっと意味嫌って。
意味嫌ってたジブリ作品をどんどん見ていってるっていう。うん、で、さっきまで実は、
うん。
あ、またこれは来週に話すか。
え？
いや、ラピュタ見たんですけど、はい、初めて、
はい。
で、みんながよくネタにする言葉とかがどんどん出てくるんですよ。
はい。
なんか40秒で支度しなとか。
うんうんうんうん、
なんかほら、ラピュタ王だぞみたいなとか。
はい。
うん、ムスカってやつが。
読めるぞみたいな。
そうそうそう。面白かったね。これね。
みんな面白いって言う。
俺中学生の時とか小学生の時見てたら大興奮してたよ。
うん、うん、うん、うん。
ラプトあるよとか言ってたよ。多分空見て。
うん、
あの雲見たら。
はい。
あとね。
うん。
政府と軍最悪。
でもゴミのように死んでいきますからね。
だからゴミのように、だから軍も政府も死ぬでしょ。
はい。
あの、 よくない？
なんか、あれ、あの、軍がね。
うん。
日本軍っぽいですよね。
そうそうそうそうそう。
すごく。
で、ムスカは、
うん。
まあ、悪玉みたい、政府の諜報員みたいな感じなんだけど、はい、ちょっと CIA っぽいんですよ。
はい。
協力しつつ裏でやってるで。でもそれも軍隊も知りつつも、
うん、
まあ最終的にはうちらが手に入れるからな、みたいな。
うんうん、
お互い、
うん。
探りつつ、で、海賊がなぜか最後はいいやつみたいな。で、おばあちゃんが若い時の写真とか飾ってるんだけど、
はい、
めっちゃ美人だわけ。
はい、
うん。何があったって。
たった3年でね。
3年3年前あれで3年でああだったの？
え、なんか、その、何歳の時、何歳の時、何歳の時みたいな設定があった気がする。
あ、そうなんだ。
で、あの、
3年でああだったの？
なんか、途中の3年後になったらもう今の顔になってた気がする。
トトロ族なの？
うんうんうんうん。
で、ロボットとか出てくるんですよ、めっちゃ強い。鉄を溶かすロボット。
はい。
ビームで。
うん。
めっちゃ強いわけ。
ルパンに出てきたやつですよね。
ルパン三世2に。
2に出てきたやつです、ね。
最終話に。
最終話。
だから、あれ最終話は宮崎駿なんでしょ？
そうですね。最終話とその前のやつですよね。さらば、愛しきルパンと、その最終話の前に作られた死の翼アルバトロスってやつ
です、ね。でも俺見てないんですよ、ルパンのアニメ。漫画しか読んでない。
ああ。まあ、ある意味幸せですけどね。
そうなの？ルパンイコール。
いや、ルパンの。
ルパンイコール、アニメと CR ルパンやん。
うん。そやけど、アニメのイメージがあったら、漫画って素直に読めない部分があるかもしれないんで。
俺の中では、やっぱり、ルパンも結構人殺すし。
し、ルパンってなんかこう、お色気が多いじゃないですか。
お色気多いし、っていうか、ゼニガタはコナンみたいだし、切れ者だし、コナンが成長したら、ゼニガタって感じだし。
あとなんか、その、ギャグも多めじゃないですか。
うん。
で、ルパンってすごい超兵器というか、なんかいろいろ使いません。
まあ、超人ですよね。
超人やし、なんかそのルパン帝国っていうのがあって、なんかファンタジックじゃないですか。
うん。
でも漫画の方はルパンってルパン帝国もないし、なんかあんまりああいう、ギャグ落ちみたいなのも少ないかなっていう。
まあ、ハードボイルドっていうか。
うん。まあ、漫画もハードボイルドはハードボイルドなんですけども、なんか基本的になんかこう、スラップスティックな感じがすごく面白くて。
まあ、あんまりっていうか、アニメ見たことないから、今度はその、代表作のカリオストロの城でしたっけ？
はい。
あれを見てみたいな。まあ、カラオケで歌うと映像が流れるんですよ。
トゥルールルーみたいなやつを歌うと。
そうそうそう。
炎の定め。
で、豚さんが教えてくれた。あれが一番年取ったルパンっていうか、ルパンのストーリー軸では最後ら辺の話っていう。
あ、そうそうそうそうそう。
なかなか渋い設定じゃんって。
ジャケットがまた、緑なんですよね、あれ。
なんか初代が赤だっけ？
初代
なんか違うんでしょ？赤とか青とか。
ファーストシーズンが緑で、次が赤で、うん、3期がピンク色っていう。
ほうほうほうほう。で、赤のイメージしかないな。
で、この間なんか、もう全然話題にならなかったんですけど、
うん、
最新版みたいなのがあって、それが青やったみたいですよね。
あ、また変わったんだ。
うんうんうん。でも特に話題にならへんかったから、あんまり面白くなかったんやろなっていう。気はするんですけど。
いや、でもラピュタ面白かった。
いや、ラピュタはだって、それは宮崎駿渾身の
作品。あ、宮崎駿が考えたの？
え？
え？
何を言ってんの？
いや、だから元ネタとかないの？
元ネタはガリバー旅行記とからしいけど。
あ、でも。それは骨でしょ、骨。
いや、それはラピュタの設定とかね。ストーリーはもう全部宮崎駿のストーリー、うん、オリジナルストーリーなんで。
天才かもしれん。
でも一番あれですよね、ラピュタってストーリーが、はっきりしてますね。宮崎駿の映画の中で。
いや、言うこと見てないんで、宮崎駿を。
ナウシカとか、 千と千尋とか見てますやん、てっちゃんさん。
はいはいはい。あとはハウルの動く城。
ストーリーってぼんやりしてたでしょ。
まあ、ナウシカは人間みんな死ねみたいな感じだし。
ナウシカはだって、設定がすごいいろいろありそうやけど、映画の中であんまり語られないじゃないですか。断片的じゃないですか。
だってその後もよくわかんないしね。
だからこんなもんって思うしかないじゃないですか、ナウシカって。漫画の方のナウシカは読んだら、それは単行本何冊にもわたるストーリーやから、語られてってるんですけど、2時間足らずの映画の中では語られへんから、もう分かってみたいなノリじゃないですか、ナウシカって。で、千と千尋は言わずも、ガネやし、あと何見た言ってましたっけ？
ハウル
とかも、だから、こう分からないのが魅力でしょ。ストーリー。
ハウルは分かんなかったね、あんまり意味が。その
背景とか全然分かんないでしょ？
魔法とかもよく分かんないし。
とか、このキャラクターの前後とか全然分かんないじゃないですか。
うん。
ハウルが何者かなのかっていうのはぼんやりとしか分かってこないわけじゃないですか。
魔法もあるのに、科学力もめっちゃあるっていう世界。
でも、ラピュタに関しては、もう、起承転結がはっきりしすぎてません。割かし。
はぁ、はぁ。
もう、冒険者で、もう、すごくわかりやすいじゃないですか。で、オチももう、本当に、本当に。
バルスって。これかってみんなツイッターで言ってるのはって。
だから一番、あれがバランスいいよね、みたいなことを言う人は多いですよ。
でも言うほど、あのシーンで盛り上がるかと思うんだけどな。初回だから何とも言えないんだけど、バルスって言ってツイッターが落ちたっていうニュースがよくあるでしょ。
あれ面白いから。
だからなんでそこだけなんていう。
いや、みんなで言いたいだけやんか、あれは。
あ、そういうもんね。
で、何回も見てたら。
いや、寄生獣かみたいなもんか。
あ、そう。せーのって、バルスってなりますって。
なるほど。何回も見たらそうなるんか。
言うたって、だからなんか最後に言いたいことがある言うて、
うん。
なんやろって言ってバルスってのがオチになってるわけじゃないですか。
うん。
なったらもう、ねえ、こっちは未来を知ってるから、
うん。
得意になって言いませんやん。
うん。
で、驚くのはいつだってムスカだけじゃないですか。
メガーとか言ってる。ムスカ死んだの？
いや、だって、あんな上空から落ちて生きてたら、まあ。
なんか落ちてるとかなかったよ。なんか目がーとか言って。
いや、そのまま、
ね、ムスカも根っこに引っかかってたとかはない？
いや、石がバーっと落ちていくじゃないですか。
はい。
あの時に一緒に落ちていってるんですよ。
そうなんだ。
はっきりしたシーンは描かれてないけど。
うん。
その崩壊してるシーンに一応むっちゃちっちゃく書かれてる。これビデオとかでこのままクリーンしたらわかるらしいんですけど、
うん、
普通に動画やったらそれはまあわかんないんですけど、
うん、
バーって流れていくから、一応書いてるっていうのはよく言われてて、
うん、
あちゃんと書いてんねんな、関心関心みたいな。むっちゃちっちゃく書いてんねっていう。
ムスカかわいそうだよな。
え、でも、自分も軍隊全員落としたから、自業自得じゃないの。
え、でも軍隊がムスカ殺そうとしたから、まあそこは、
でも全滅させた
そこはまあトントンみたいな。
え、だからもうトントンで落ちてっていいんじゃないの、あいつも。
だってムスカもラプタのなんか一族だったんでしょ？
そう。
王家の。
はい。
で、ラピュタっていうのは、なんか支配しまくってたんでしょ、当時。
で、また支配しようとしてたようなやつやから、もう死ぬしかないじゃないですか。
なんで滅びたんだろうね。
だから滅びたって言った
サイヤ人か。
そう、だから滅びたって言った
じゃん。だから滅びたんか。
うん。で、最後にほら、気に戻っていくじゃないですか。
うん。
だから、ああいうテクノロジーは良くないよ、みたいな。
でも逆行してますよね、今の世の中は。
え？
え？
どういうこと？
いや、深くは言わないんですけど。
いや、でも押し守るとか、そういう人が言うわけですよ。
うん。
だから炭鉱とか、飛行船とか、
うん、
そういうのは良くて、ラピュタのテクノロジーがなぜダメなのって。
嫉妬でしょ？
え？
え？
何に対する嫉妬なの？ラピュタに対する？
宮崎駿に対する。
いや、ラピュタは名作って言ってますよ。一番名作って。
うん。
押井守の評、押井守評価ですけど、あくまで。
うん、うん。
ラピュタが一番いいって。ナウシカとかクソでしょって。
富野は
富野は嫉妬ですよ。
やっぱ富野だわ。
嫉妬心しか感じないって。だってコンプレックスですよ、私は、って。
あんなの作られたらね、こっちもやってられないんですよ、ってやつか。
で、宮崎駿に言われたんですよ、って。
うん。
君、あの本も読んでないのって、って。
うわぁ、上から、マウンティング激しい。君、あれも読んでない。だーみたいな。
そう。で、その本、ちょうど最近買ったとこだったらしくて、
うん。
読んでる最中やったけど、うん、宮崎駿は学生時代にとっくにそんなん読んでて当たり前みたいな。
あ、もう、教養として。
そう。で、なんかもう言い出せなかったっていう、今読んでんだよっていう。
だから富野あんなにアニメは見るな、本を読んだり、演劇見たり、映画見れって言うんだね。相当来てるんだね。
うん。
もうね、この富野と早尾と、
はい。
押井守とかの話大好き。
押井守がジブリの、言いにくかったジブリの話をしようみたいな本を最近出してまして。
うん。で、それで。直しかクソって言ったんだ。
うん。
うん。
いや、全作品ぶった切ってますよ。ただ、
うん。
ただ、常に言ってんのは、
うん。
宮坂駿は天才、高畑勲は、前は天才やったって。
なんで前は天才だったって。
ジブリ以降の高畑勲なんか、ただのクソインテリでしょって。
おー。また嫉妬がなんか漏れてるな。
ハイジとかの時の高畑勲は、自分はもう参考にしまくったんだよって。
うん。でも超天才だったって。
そう、もうでもダメだなって。
面白すぎるだろ、それ。もう、ブーメランすぎるだろ、絶対に。
あと、宮崎駿は、みんなが言ってるような、そんなすごい人じゃないよ、って。
うん。
ただのおじだよ、って。変なこと言うおじだよ、って言いながらも。
うん。
でも、この作品はもう、何年も残ってって、みんながこう、名作って言っていくんだろうね、って。
形にね。
いや、本当にアニメの天才だねって。
うん。
うん、でもそんな大した作品じゃないでしょ、これって。
保険かけすぎ。
いや、本当にすごいよって、アニメとしては。でもストーリーが崩壊してるでしょって
言う。アニメとしてはってところで、
うん、うん。
一定の距離を置いてるわけか、はい、評価の。
いや、本
当に。映画作品としては、みたいな。
技術としては認めてるよ、みたいな。センスとしては。
うん。
いや、でも。
なんか、格ゲーで言えば、
うん。
いや、コンボはすごいよ。マジでコンボはすごいって。
うん、うん。
いや、だけど俺の方が強いかな、みたいな。
まあ、キャラ強いよね、っていう。
ああ、それそれ。
まあ、あれで強いってなったら、まあ、寒いよね。
あ、それよ、それよ。
一生待ってるだけじゃん。
いやー、いいなー。ラプタね、面白かった。
だって、田中真由美よ。
クリリンよ。
うん、むっちりショタの。
またね、このね、ショタのパズーっていう子がね、
はい。
タフなのよ。
まあ、これは宮崎駿の伝統やからね。
死ぬほどタフで。
うん。
何があってもへこたれないし。
脳みそが。
どんなが
バカになってんのか。
そう、どんな崖もよじ登るし、どんな綱も、
はい。
こう綱登りするし、
うん。
ラプター超えてるんじゃないのって。
まあ、異能者かもしれんね。
いや、あれ完全異能者よ。
多分続編作ったら実は人間じゃなかったみたいな。
ことを言わざるを得ない。うん、ラプターが残したな、
最後の
遺伝子操作で生まれた最終テクノロジーの、人間を超えた子みたいな。
そう、お前
おかしいもん、あれ。
そう、おかしいと思わなかったか、自分がそんなに活躍できるのが。
そうそうそうそうそう、そう、メタ視点になってくるから。だんだん。
うん。普通死んでるだろっていう。
なんでお前が意志を持ってて無事なんだ、みたいな。
でもそうすると途端に面白くなってくるんですよね。
うん。ねいやあ、でもね、ラピュタ見た後に、
はい。
今度はトトロと、
はい。
もののけ姫と魔女の宅急便まだ見てないんで、
はい。
見たくなったんですよ。
うん。
で、ブタオさんが言ってたトトロ族。
そう、トトロ族。
で、あ、でね、でね。
うん。
天空の城ラピュタにね、ナウシカのあの、キツネみたいなやつがいたんよ。
はい。
繋がってんの？
まあ、なんとなくでしょうな。
え？
なんとなくでしょうな。
ファンサービス的な？
まあ、それもあるし、でも、宮崎駿の中ではトトロ族のストーリーとして、壮大な、人間対トトロ族の戦いの歴史があるんやったら、もうラピュタもナウシカも同じ時間軸としか言いようがないかもしれんね。
だからあの小さいキツネみたいなやつもトトロ族なんでしょ、きっと。
そう。出たり引っ込んだりするらしいんで、いろんな形に変えて。
あ、形を変えるんのよね。
その時代時代で形が違うっていう。
あ、じゃああのロボットもトトロ族かもしれんな。
そうそうそうそうそうそうそう。
あ、ロボットっていうかあのラピュタ族が。
うん。そうそうそうそうそう。だって滅んでたわけでしょ？
で、人類に負けて滅んで。
そう。で、森に暮らし始めるのかもしれないじゃん。
トトロやん。
いや、だからそうや、言うたん。千と千尋の神隠しで、あの、くもじいみたいなやつがね。
あ、くもじいいた、いた、うん。いた、海賊のおじいちゃんだった。
姿を変えてあちこちにいるんです
よ。姿を変えていたよ、あれ。
で、マックロクロスケっていうやつが、
いた、いた
鉱石を運んでたでしょ？なんか一生懸命。うん、あいつらはトトロにモロ出てくるから。
うん。俺でも知ってんわ、マックロクロスケ。
あれトトロからの続投なんですよ。
トトロ族なんだ、あいつらも。
だからあれはもう完全にあの姿一緒のままに出てるんで。
壮大だな。
だから、ミヤさんの中では、その、人間対トトロ族の物語っていうのができてるって、押井守が言うてましたよ。
うん。
今度作る映画、さーって。
じゃあ、風立ちぬもトトロ族が、ゼロ戦という形に変えて。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあ、違うか、米軍か。
だから、押井守がやってきた時に、おー、守、次考えてるんだけどさーって。トトロ族ってのがいるわけよ。って言ったかもしれないじゃないですか。って言ったって言ってた。
うん、いいめっちゃタバコ吸いながら
そう。言ってたって言ってたもん。次どんなアニメ作るんですかって言ったら、いや、トトロ族と人間っていうのが争っててさーって。
もうね、それ聞いた瞬間ギーってなるよね。
そう。もう何百年も戦ってきた
わけよ。モンスターだなって本当にって。
で、話をずっと聞いてたら、
うん。
で、そのトトロ族ってのがその人間に追いやられて森に暮らすわけよって。
うん。
で、そこに女の子とその一家が引っ越してきてさーって。え？って。
うん。
で、そのトトロ族に会ったりとかするわけよ。え？で、え、あ、え、だからその壮大な戦いがあったりもするんやって思って、
うん。
その映画見に行ったら、
うん、
その会うとこしか映画にないやんって。
バトルシーンがない。
いや、だからその壮大なところ全部ないですよねって映画からはって言
う
てた。
うんうんうん。
いや、だってみんなが見てるトトロってそういうじゃないですか。
まあ、俺も見てないけども、トトロはもうさすがにね、そういうのがわかるよ。
じゃ、そのトトロ族と人間戦いっていうの言う必要があったのみたいな。
ああ。
なんか最終的にはその、みんなが見て楽しめるみたいなアニメになっちゃってるやんって。
うん。
いうのが、あれですね、押井守の驚愕ポイントですよね。あの人はずるいんだよって。
ね。
うん。ああやってあんなこと好き放題言うくせに、結局、出来上がったものはなんかこの、綺麗にまとまってるんだよって。
安牌なんだよ、みたいな。
うん。
あ、いい。この三人のうち、うん、いや、三人ってあんのもね。
はい。
あんのじゃない、富野。
富野。
あ、で、あんのが
加わるとまた、
あんのが司会がいい。
うん。
あんの司会で、
うん、
もう死ぬ前にこの四人で、
はい。
一回でいいから、一時間でもいいから、うん、トーク番組やってほしい。
でもね、もう、あれですよ。押井守と、宮坂駿は合わないみたい。
合わないんか。
もう何年も会ってないって言ってた。なんか大喧嘩したから、もう会ってないよって。
そこはなんとかみたい
な。なんか行ってなんかアニメの話振られて、それで言い合いになって、もう。
言い合いになるわ。あの二人は。
怒鳴り合いになって、そのまま会ってないって何年も。
だからもうアニメの話とかじゃなくて、
うん。
好きな映画はとかが聞きたい、もう。
いや、ふらっと仕事場行っただけやのには、アニメとはみたいな話になって、もうむっちゃつかみ合いみたいな喧嘩になったらしい。
もう最高だな。最高すぎるわ。いや、もうじゃあ、押井守は、ビデオレターでいいよ。
あ、闇からのビデオレター。
そうそう。誰からでしょうってあんのが言ったら、うん、パッて押井守が出て、
はい、
で、宮さんが屈笑するみたいな。で、好きな映画はとか、
うん、はいはいはい。
衝撃を受けた作品はとか、そういうのが、インタビューが終わ、ビデオレターが終わった後、
はい。
宮さんとかが、やっぱり何にも分かってないよね、はい、とかって言ってほしい。
あ、俺も嫌い。
それね、僕が言ったやつはバクってるよね、とか言ってほしい、うん。
そう、
で、富野はただ震えててほしい、ずっと。
正直、宮崎、宮さんのアニメはすごいとは思ってるけど、
うん。
負けたとは思ったことないです。っていう。で一番アニメ今作れるの誰だと思います?あ、まあ僕でしょうねって。キシシシシってなった。
で、安野の最新作シン・ゴジラに対する評価とかも、もちろんみんな出てるんだけども、
はい、
改めてみたいな。安野の目の前で語ってほしい。
またね、この、あれですよ。もし今丸は宮崎駿にとってものすごく反発したりとか、平気で物言ってきたりとかする相手じゃないですか。
うん、まあ、同等クラスだもんね。
ワンノに関しては、ほんまに、宮崎駿がむっちゃ可愛がってるから。だって自分の作品の声優にするねんで。
うん、主人公のね。
しかも自分を投影させたキャラクターですよ、どう考えたって。
だから、リドリー・スコットよ。
で、
リドリー・スコットのショタみたいなもん
そう。自分をモチーフにしたキャラクターの声を、あんのにやらせよっかって言って、ブフフって。
あいつ可愛いからな。
で、ちょっとオーディションするから来てって言って、で、聞いて、いいねって。
いや、すみません、皆さん、映画でちょっと、忙しくてって。いや、でも、ポンって肩叩いたんだろうねって。決定って。
いや、オーディション来てって喋って、なんか、似たってしてましたよ。その聞いた時に、セリフを。手応えあるよって。
手応えあるもう決めてただろ、最初から。
いや、最初から決めててんけど、あんのできたいとかって言い出して、なんか今もうあんのっていうのに取り憑かれてるんだよって。あんのっていうあんに取り憑かれてるんだよ。じゃあもう声かけてみるかって。なってましたからね、メイキングのやつで。もう相当すごかった。
いや、シンゴジラがテレビでやってたんですよ。
あ、はい。
地上初放送。
はい。
で、僕も見てて、うん、ちょうど見てたんで。
うん。
いや、面白かったね。
それだけ
。え
?2 回目。
ん
?2 回目って。
いや、4回目ぐらい。
そんなに見たの?シンゴジラ。
映画館で3回見たから。
そんなにゴジラ好きなんじゃないの?
俺めっちゃモテラジといえば俺のゴジラでしょ。
でもゴジラに共感する女とかめっちゃムカつくって言ってましたよ。
うん、なんか出ないから。
うん。
でもね、
うん。
ようやくわかった。
何が?
ゴジラに共感する女いる。
いるの?
いる。シンゴジラを4回見た後にわかって。あれほど意味嫌ってたんだけど。
はい。
え、
てっちゃんが分かってなかったってこと?
そう、俺が分かってなかったわ。今までゴジラに共感する女を出してた監督とか脚本家に謝りたい。
うん、
天才、あなたたち。
なんで?でも、シンゴジラだってでも評価高かったやん。
いやー、あのね、ゴジラに許可する女さえ出てれば。
うん、出たらどうなるの？何がどうい
うの？うなぎ登り。もううなぎ登り、もっと。
え、足りないって感じなの？
物足りなかったな。
その、やっぱ共感性？
共感性。あの、誰一人、ゴジラに共感してなかったから。
あ、ゴジラがなんか孤立してたということ？
孤立しまくってるでしょ。だって、ゴジラが来る目的とか一切探ってなかったから。
まあ、使徒みたいなもんですよね。ゴジラ。
そうそう。
でも使徒と人間がなんであれ争ってるかって言ったら、コミュニケーションできないからですよね、お互い。
だから共感性がないからでしょ？
そう、あれがもうエヴァンゲリオンの最大のポイントですよね。コミュ障が過ぎるとこうなるみたいな。
で、コミュ障が乗るんでしょ、エヴァに。
そうそう。
まあ、コミュ障同士の代表側って。
そう、代表側です。人間。
だから、共感性があるやつが、攻めていたら、
うん、
だからゴジラも、ようやく分かってくれたか。
じゃあ、そういう女が、そういった女さえいれば、
うん。
もうちょっとあったかい話になったってこと。
ショタでもいい。
ああ。
ゴジラが痛かってる
でも確かに。
ゴジラが苦しんでるよとか言って。
確かにゴジヘ
ドとか。マモルくんどうしたの
ゴジヘドとかああいう作品でも、昔の昭和の時は、あんまりそのゴジラの気持ちのわかる女よりも、
うん。
ゴジラの気持ちのわかるショタの方が出てる率高かった気がする。
そう、ベビーゴジラの時とか、ミイラの時とか、ショタの妄想の話じゃないですか。
妄想がひどかった。
ショタの妄想でゴジラアイランドみたいな島があって、
うん、
ミイラとゴジラがいて、エビラとかもいるんですよ。
うんうん、
僕めっちゃエビラ好きで、
はい、
でかいエビなんですけど、
うんうん、
だから妄想、だから、やっぱショタって大事だなって。
共感するやつが全然いなくて、博士が共感しそうだったのに、博士が最初にいきなり死んでるからね。
うん。でも、博士が好きにすればいいとか言って、
うん、
博士のこと誰も共感してなかったから。
そう。
博士が残したデータを必死に解析みたいな。
とか、最初に出てきません、蒲田で大暴れするやつとか。
うんうん。
あれとかもめっちゃなんか人に対して人懐っこいかもしれないんですよ。
まあね、わかんないからね。
めっちゃじゃれてる感じも しますやん。じゃれたせいでひどい目に遭うみたいな。
うん。だから暴れる熊でしょ、人懐っこい。
そうそう。
わーいって抱きついたつもりが人間バキバキバキってなっちゃうっていう。
そう。かもしれんわけですよ。そやけど、誰も分かってくれないからね、あんなの。で、挙句になんか電車とかぶつけられて殺されるっていう。
かわいそうよ。だってゴジラ今までずっと移動してただけだからね。
まあね、あんまり意志が感じられなかったですよね。
何も意志がないのよ。意志がなくて、米軍が、爆撃して、
うん、爆とか
するんだよ。ゴジラビチャーってなって。
怒るわ。
そう。
まあ、いるだけで邪魔みたいな、すごい存在ですからね。
まあ、壊れた原発みたいなもんですからね、あれ。
はい。原発と、
だから、
原発の気持ち
が分かるもんだ。あれ見た後に僕ね、ゴジラ、
はい。
はい、メーカーゴジラ見たんですよ。
はい。
いいね、メカゴジラ、やっぱり。
平成版みたいなやつ？
いや、初代。
むっちゃ前のやつ？
だから、初代。一番初めのゴジラ対メカゴジラ。
ああ。
初め、ゴジラが偽ゴジラで。
はい。
で、本物ゴジラが出てきて、ああみたいな。で、戦ったら、このバリバリバリバリって弾けて。
はい。
で、メカゴジラって。
僕、そうやってみんなが、ゴジラとか、シンゴジラとか、シンメカゴジラとかって言ってるさなかですよ。
うん。
アマゾンプライムビデオで、
うん。
ビーパップハイスクール見てた。
シン。
シンじゃない。
だから、シンビーパップハイスクールが今で入り、アンドローみたいな。
ああ、でしょうね。まあ、知らんけど、まあ、似たようなもんでしょう、きっと。
うん。
まあ、でも、まあ、多分ですけど、
うん。
よっぽど出来がええんでしょうね。
もう大人気だもんね。ずーっと続編も続いてるし。
今、ビーバップハイスクールの一作目見たんですけど、アマゾンプライムで、うん。 なんか頭おかしい。
どういう意味？
なんか、何が起こってんのかわからない世界ですよね、あれ。し、
見たことない、見たことない。
撮影自体もちょっと頭おかしくて。
うん。
まあ、概要言うと、てっちゃんが意味嫌うドキュンの話なんですよ。
まあ、漫画はちょっと読んだことあるかわかるよ。ドキュンが出てくる漫画っていうの。
で、ドキュンが何をするかって言いますと、
うん。
喧嘩するんですよ。
うん、それ知ってる。
あと、抗争とか。
ドキュンが喧嘩と抗争しなかったら意味ないからね。
で、その、敵対してる高校みたいなんがあって、
うん。
その主人公の二人とかの学校とかに襲いかかってくるわけですよ。
うん。
で、それがね、例えば電車の中とかで乱闘とか始まるわけですよ。
はい。
で、どうするかって電車の中でその、むっちゃくちゃ殴り合い始まって、
うん。
電車のガラスとかガンガン割っていくんです、走りながら。
うん。
こんなん、なんやろ、映画って進化したけど、
うん。
CG とか使うとかでもない限りは、絶対できないやろっていう。
ああ。
走ってる電車を窓ガラス割りながら、実際の線路走ってるんですよ。
うん。
どうやって撮ったんってなるじゃないですか。
うん。
で、余ってさえ、バンバン割りながらね、その、電車が鉄橋のとことこ通るんですよ。
うん。
そこでそのドキュンとかを川にどんどん掘り投げていくんですよ。うわーとかって言って、走ってる電車から鉄橋の隙間からドキュンが降っていくんですよ、下に。
うん。
死ぬでしょこれって。
今じゃ考えきれないみたいな感じか。
だから当時の狂気って言うんです。っていうか、あの時代狂ってましたね、やっぱり。
昭和。
で、その昭和やし、その出てくる風景とかもむちゃくちゃ古いしね。
うん。
だって1985年とかそういう話やから、今から30年以上前なんですよ。で、30年以上前に、静岡とかの、清水っていう結構田舎町で撮ってるから、
うん。
その時代でもさらにその昔の風景残ってたようなところなんで、もうびっくりするぐらい田舎なんですよね。
はぁ。
なんか田舎でなんか乱暴者が、アジアの田舎で乱暴者が暴れてるみたいな。なんか鶏とか飼ってる。
不良の高校生が。
そうそう、鶏とか飼ってるみたいな山小屋みたいなとこ行ったりとか。もうなんかこれ江戸時代の風景やな、みたいな。
江戸仕草もあるでしょうな。
そう。で、そこで高校生同士の乱闘が始まったら、なんか駅員とか、
うん。
なんかその辺にいる、なんか大人とかが、全員地蔵になるっていう。
地蔵
だからその高校生の乱闘が始まったら不思議空間になって、
うん。
警察も何も来ないんですよ。
ああ。
なんか例えば喫茶店に主人公たちがたもろってるとするじゃないですか。
うん。
あいつらがいるぞってその高校生が襲ってくるわけですよ。うん、抗争相手の高校の奴らが。
うん。
ドキュンが、うわーって、そのゾンビみたいに壁ぶち破って現れて、
うん。
その辺の喫茶店とか全部破壊するんですよ。
怖い。
で、工事現場とかで喧嘩始めるじゃないですか。
うん。
突然そのクレーンとか奪って、ブンブン振り回したりとかしだす。
工事現場の住人はいなくなる。
工事現場の住人なんかスッて消える。普通なんか通報するとか、こう、やめろとかってなるじゃないですか。
まあ、つわものもいるだろうからね、工事現場の中にも。
なんかね、淡々と横でね、クレーンとか操作してる地蔵になるっていう、不思議空間が発動するんですよ。
なるほどね。
まあそんなもの。
現実歪曲能力が発動するんだね。
そんなものっちゃ、そんなもんなんかもしれへんけど、映画の乱闘なんてのは、うん。でもね、それがね、今見たら特にとんでもないし、その電車のガラス割るとか、走ってるとこから人突き落とすとか、
うん。
高いとこから、ボンボン投げるとか。
うん。
ちょっと狂気じみた何か感じますね、今見ると。なんかアジアのむちゃむちゃなやつが映画撮ったみたいな。
なるほど。
なんかあるじゃないですか、あの昔で言ったら、タイの映画とか中国の映画とか見て、なんか勢いは感じるけど、なんかむちゃむちゃやな、みたいな。
なんか現実的ではないなってことね。
そう、現実的じゃないし、なんかその撮影とかも、お前これ、何も考えてなくて、あの、面白かったら何でもいいと思ってへんのか、みたいな。人死んでんじゃないの、うん、みたいな。
うん。
そのアジア感っていうの、人の命が軽そう、みたいな。
うん。
この数十年の時を経て見ると、当時は中学生とかで普通に面白いとかって見てたんですけど、僕リアルタイム世代やから。
うん。
で、日本の映画やって思って何の疑問も感じずに見てたんですけど、今見たらなんか、アジアの片隅で無茶なやつが作って、面白ければ何でもいいっていう写真みたいな。
そこまで。
なんかアジア感すごいなと。
いやー、それが今のハイアンドローザムービーなんだろうね。
でも多分ハイアンドローザムービーとかはもうちょっと
ムービーも、うん、あの予告編とか、うん、なんかちょっと動画見る限り、
うん、
異次元。
まあ、異次元は異次元ですけど、多分、その異次元としてきっちり作ってるやろうね、というのはすごい思う、多分。
うん。
あの、言ったら、それが異次元でも SF 世界やっていうのが分かりゃいいわけじゃないですか。
うん。
ビーマップの場合分かんないんですよ。だから狂ってるっていうのが前提としてあれば、狂ってないんでしょうけど、ビーバップの場合、どこまで真面目でどこまでいい加減なのかの境目がもう分かんないっていう。
もう現実歪曲空間が使われまくってるんだな、もう。
はい。で、そのストーリーも、まあ言うても分からないし、
うん、
なぜこうなるみたいな、全く分から ない。
とにかく喧嘩しまくる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。すごいんですよね。なんか狂気しか感じない。
狂気の映画ってありますもんね。
でも当時はああいう映画が多かったんやろなって、狂気の映画が。だから。
悪魔の生贄とか。
あ、そうですね。悪魔の生贄とかに近いですね。もうどっちか言うたら。ビーバップハイスクールっていう。
あの狂気感が、をアジアのヤンキーでやったって感じか。
そうですね。だからアジアのヤンキーがなんでこんなに、こんなことをするのかって他国の人が見たとしたら、なんかアジアのヤンキーやっべえみたいな。
ヤンキーの生贄か。
そうそうそう。なんでこいつらこんなに必死なんやろうっていうのが、多分全く伝わんないやろうし、あの、30年経った現代人が見たら、余計わかんないでしょうね。でもあの時の時代やったらわかったんですよ。
ああ、当時の。
みんな面白えとかって言ってたんですよ。
漫画も流行ってるしね。
うん。で、漫画とかやったら今見ても多分ね、あの単にそういうヤンキーの構想で済むと思うんですけど、揉め事とかで。
うん、うん、うん。
映画の方はどういう世界観なのかがまずわかんないんですよ。ヤンキーに支配された街とかやったらまだいいんですけど。
うん。
どうもそうではないのに。
うん。
ところどころそんななんかヤンキー空間が出来上がるわけですよ。
なんかプリキュアで、戦闘するとプリキュアと敵がいなくなるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
プリキュア空間が出来上がるわけよね。
言うたら、第三者が死んだりとかしないわけですよ。
うん、ま、絶対に。
うん。あの、ヤンキー同士が抗争してるときは、部外者はほぼいないっていう。
プリキュアやん。
で、その辺にあるあの、背景になる建物とか、
うん、
乗り物とかはもう好きに使っていいみたいな。
うん、バキバキにね。
そうそう。で、あの、主人公二人、中村徹と、清水なんとか、幸次郎かなの二人に恨みを持つヤンキーが、
うん。
あれ誰や中山美穂か。
うん。
その二人が憧れてる女の子なんですよ。
うん。
だからその二人に対する腹いせのために、その女の子さらうんですよ。
うん。
中山美穂をね。で、さらってどこに連れて行くかって言ったら遊園地に連れて行くのね。その、
うん。楽しそうだな。
でもそれは脅迫するためになんですよ。
うん。
で、その観覧車に その女の子を連れ込んで、
うん、
観覧車の中で脅すわけですよ、ガンガンに。
うん。
あいつらはどこに行ったみたいな。
うん。
で、じゃああいつらが絶対俺らのとこに来なければいけないようにしてやるって言って、
うん。
どうするかって言ったら、深夜までその遊園地に監禁した挙句に、髪の毛を切っちゃうんですよ。
うん。
で、髪の毛切った挙句に顔面にパンチ入れるっていう。
ひどい。
で、その主人公たちは、その、中山美穂を演じるその憧れの女の子が、放送相手のドキュンどもに、髪の毛切られた上にワンパン入れられたっていう姿見て、その女の子は切られちゃった、みたいな。やられちゃった、みたいな感じになってるのを見て、発奮して、あいつら殺してやるからな、みたいになるっていうのが、まあ、クライマックスなんですけど、
もう遊園地の警備ザルだな。
いや、ちゅうか遊園地はもう完全に閉園になってる上で、その、傍若無事にその女の子の髪の毛切ったりとかするんですけど、
うん。
全くだから、その係員も何もいないんですよ、その遊園地って。
で、警察すらも何も来ないと。
そう、何も来ないんですよ。
だからプリキュアよね。
ま、言ったら、なんか、その瞬間だけ、ヤンキーは好き放題できる空間やし、好き放題実際してます
よ、ね。だからパージでしょ、パージ。
そう、パージ。やけど、その一方で、何でもできるヤンキーが、あいつらがなんか怒り狂って俺らのところに来ざるを得ないようにしてやるって言って、
うん。
そのアイドルをレイプするんじゃなくて、
うん。
髪の毛切ってワンパンっていうところがまた逆に狂気でしょ。
ディズニー。
ディズニーはダンス踊るでしょ。
だから、ディズニーのメタファーとして、
うん。
髪切ってワンパンっていうのがレイプという描写を。で、切られちゃったっていうのがやられちゃったみたいな。
そう、汚れちゃったみたいな感じで言うんですよ。
そうそう
そうそう。で、あいつらってなって、いやでもお願いって二人に喧嘩だけはしないでとかって言うんですよ。
うん。でもするからね。絶対にするからね。しないわけがないのに言ったよな、お前って。
で、しばらくその三人で、ど田舎で共同生活を始めるっていう謎のパートがあって、
うん、
で、そこでなんか甘酸っぱいなんか、三人のなんかラブコメ的な展開が何分か続くっていうまた狂気があって、
うん、
もうね、見てたらもう、どうしていいのか分からなくなってくる。この映画。
怖い映画ですね。
はい、今見たら。で、二作目ももう勢いで、そういえば二作目も面白かった気がするなとかって思って見たら、二作目はボンタン狩りじゃーとかっていう、また狂気のストーリーやって。
怖い、ボンタン狩りとかもう。
ボンタン狩りってもう、なんかその、ボンタン狩りっていう世界観が怖くないですか？
だからディズニーですよ。
でもね、もっと怖いのがね。
うん。
当時この映画とか漫画のせいで、
うん、
実際に見たやつがボンタン狩り始めるっていう。
影響力しかないじゃないですか。
ボンタン狩りじゃーって。いや、もう、多分今の2000年以降に生まれた子がね、
うん、
まあ、まずこの映画見ないと思うけど、
うん、
なんかの間違いで強引に見させるっていうことするとするじゃないですか。
はい。
どういう感想を持つのか聞きたいですわ。
ギャグ。
いや、でもギャグとしてもそのギャグが分かんないわけです。ボンタン狩りに対してどう反応したらいいの？
難しいなボンタン狩りが難しいなギリギリ俺でも分かるくらいだから、もう少し下だともう分かんないよな
てっちゃんはボンタン狩りに対して何を感じるの？
だからボンタン、履いてるやつに、
はい。
対して狩られるか、ボンタン履かないようにしようって。
はい。
まあでも、ヤンキーじゃないから、俺は。
でも、劇中のやつは、
うん、
ボンタン狩りじゃーって言って、おら脱げーって言って、どんどん脱がしていくっていう行為を繰り広げていくわけですよ。
うん。
で、もう、挙句には、その主人公二人もボンタン狩りの標的にされて、
うん。
ボンタン脱がされて、
うん、
謝らされるっていう、土下座させられるっていう屈辱を味わうわけですよ。
うん。
で、そっからの復讐劇っていう。
何に対して復讐する
だから、ボンタン狩られたから。狩られて無様な姿を見せられたから、あの、最後は海辺のレストランで大乱闘になるっていうのが筋書きなんですよ。
うん。
あの、お前らのボンタンと、俺らのボンタンと、交換じゃんって。
何その、あの、ユニフォーム交換みたいな。
いや、だからあの、その主人公二人がボンタン狩りに会って、
うん。
しかも惨めにあの謝罪させられたわけじゃないですか。ボコボコにされて。
は
い、
うん。
それに対して、あの、情けないっていうことで、その、二人の射程が、
うん。
相手高校の弱いやつ追い込んで、ボンタン狩りしたり、ドロップキックかましたりとかしたんですよ。
うん。
で、だからお互いにボンタンをこう、買ってるから、
うん。
そのお互いが買ったボンタンを、交換じゃーって言って。
で、
人質交換になる。そう、人質交換的に。
もう頭悪すぎる。
で、そこで戦争して、あの、
うん、
レストランが完全解体されるっていう。
でもレストランは何にもないという。
無人なんですよ、なんか。
警察とかも何もないっていう。
あの、レストランがさら地になって終わるっていうのが、喧嘩した後に。あの壁とかがガーンって崩れてって。どう解釈するかな。
川にサメみたいなもんですよ。レッドウォーターサメ地獄と一緒ですよ。
ああ。
突っ込むな
でも湖よって。いやすごい。
ちょっと興味出てきたな。
あのね、だから、てっちゃんはなんかぼんやり知ってる程度でしょ、
うん、
そんなんあるらしいなぐらいで、
うん。
言うたら、その現役時代とかにまず触れてないわけじゃないですか。
うんうんうん、
その触れてないてっちゃんが、今、ビーバップハイスクールの一作目とかを、アマゾンプライムで見た場合、どういう心境になるのかっていうのが興味ある。
ロード・オブ・ザ・リング見てるみたいな感じなんだろうね。
でも昔ってこんなんでやったのみたいな。なんか、
厳しいな。
でも、気違いよ、本当に。
気違いよ、ヤンキーは。いや
あのね、映画をその、見るじゃないですか。アマゾンプライムで、うん。絶対目を背けないぞって思ってても、
うん、
背けたくなるような暴力パレードなんですよ、その、ビーバップ。
暴力パレード。
はい。
絶対だからな、あいつら。
しかも、不思議空間まで発動するっていう。
うん。
もうゾンビ。
スタンド使いよ。
ゾンビ、
ね、ゾンビよ、ゾンビ。
なんかどこまでも追っかけて壁とかあの窓とかぶち破って。
で、テレポートもするんでしょどうせ。
そう、うらーとかで現れるんですよ。いや、今見たらなんか強烈。
なんかすごいですね。
はい。
ラピュタ見てほしい。い
や、あの、ラピュタとほぼ同じ時期に作られた映画でこんなに差があるのか。
あ、ほぼ同じ時期なんだ。
え、ほぼ同じ気ですよ。
怖いですね。
片やラプターつって今手ちゃんが見ても、
うん。
いやー、ようできてますわーって乗ってるじゃないですか。
うん。
で、片やビーパパアイスブル僕見るじゃないですか。
うん。
え、気違いが取ったのこれって、まあ。ちなみにあの、このビーパパアイスクールシリーズを、ずーっと全作品監督したのは、
うん。
那須博之っていう監督さんなんですよ。
うんうんうん。
で、遺作になったのが、
うん、
この人亡くなってるんですよ。宮崎駿監督と違って。
はい。
遺作がデビルマンっていう。
ほう。あの、なんか噂では最悪って言われてる漫画、あの映画らしいですね。
なんかすごくつまんないみたいなこと言われてるじゃないですか。
うん。
最後に撮ったのはそのデビルマンらしいんですよね。
じゃあ、やばい監督なんじゃないですか。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアセミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。